今回もですね、ノーカットでお送りしますので、お聞き苦しいところが多々あるかと思います。前回はですね、もしかしたらこの番組を急にお休みすることがあるという宣言をしたので、もしかしたら早速ね、今週は休んでる可能性があったんですが、まあ長く続けてきましたし、今日の回をもってですね、12月を過ぎたので、18年間毎週更新をやってきたということになります。今19年目ですね。来年になったらもう霧のいい20年と、できたらなんか霧のいい20年で、やめることができたらいいよね。でも来年になってもあれか、20年にはならないんだね。20年目っつってやめることになるから、やってきた年数で言えば19年間になっちゃうんだな。だからあと2年間ってことだったんだな。まあそれがキリがいいからって誰も得しないし、誰もすごいと思わないもんね。だから別にどうでもいいんですが、まあ今回はですね、そういったノーカットでお送りするってことと、あと僕がオープニング後に喋るのは、久しぶりになんか人と話したよって話。家で家族とは喋ってるよ。だから声を出していないってことじゃないんだけど、外部の人と喋るってなかなかないじゃん。なかなかないじゃん。いや、あるよ。あるんだけど、僕のこの今動画編集ベースにしている生活だとなかなかないね。今ね、もう本当にこう文字上のやりとりばかりで、チャットとかね、なんかそういったものが多いので、なかなか喋れないんですよ。で、喋ってきた話をしたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。僕は今動画編集をしていて、いろいろな案件に応募するんですね。で、応募して、まあ、テストをされたり、じゃああなたにお願いしますつって依頼を受けて仕事をするってことになるんですね。で、とある案件がなんか比較的他のいろいろな条件のところと比べて、まあすごく高い単価だなとかでもないんだけど、でもなんか、あ、ここでずっとやり続けられたらいい感じに収益は出せそうだなみたいな、で、最初だからこれぐらいです、次からはこれぐらいですの次からがすごく大きくて、で、あ、ここで次からつって案件いただけてたら安定してくるなみたいな、あ、じゃあ応募してみようって言って応募したら、早速今回はいくらいくらですがお願いしますつって、もうそれでも十分その内容からしたら結構いいお値段じゃないかなと思ってたんだけど、で、実際こう案件を受けてやってみたらですね、本当になんだろう、まあ具体的に言えもしないんだけど、その企業の研修用 VTR の編集だったんですね。 YouTube とか TikTok じゃなくて、で、そこにもうカットは終わっててアニメーションの映像だったんだけど、もうほぼほぼシンプルな研修用の VTR だから、なんかシンプルな映像の中に音だけ入れてくださいっていう SE ね、効果音、BGM は入ってたかな、効果音を入れるっていう。で、こんな楽な仕事ないの。で、楽な仕事したいわけじゃないんだよ。楽な仕事しても自分が成長できないし、実力も大してつけられないから、楽な仕事を500本やったって、その1ヶ月での成長幅全然変わってきちゃうから、こんな楽な仕事ばっかりをしたいわけじゃないんだけど、何がいいって収入をこうある程度得られる中で、いくつかこういう案件もあったら嬉しいなと思うから、今回は、え、音入れるだけでこんだけもらえるのみたいな。で、次回からはさらにこんな値段、5倍ぐらい違うんだよ。次回からこんな値段でいいのみたいな、案件で。で、とりあえずもう1日全然かかんないよね。もう数時間だったから、もう1時間ぐらいかな。で、こう、交換をさ、それでもちゃんとね、適当な仕事はしないよ。ここに音を入れた方がいいな、みたいな。あ、ここはこういう音がいいな、っていうのをじっくりちゃんと考えて。だって長さ的に言っても2分ないぐらいだったから、そんなにピコピコ音を鳴らしても、こう、うるさい動画になっちゃうから、適度な場所に音を入れる。で、それが終わって、提出したら、あ、丁寧なお仕事ありがとうございます、みたいな。 なんか軽く褒めてもいただいて、で次からの案件なんですが、次からの案件は今後の打ち合わせをしたいので、ズームでできませんかって言われた。ズームってまあ知ってる人多いと思うけれども、まあパソコン上とかスマホとかで顔を見ながら会話する、まあスカイプとかなんと似た感じのね、打ち合わせがオフラインでできるよ、いやいやオンラインでできるよっていう、ツールですね。でズームで打ち合わせできますか、あいいですよって言って、まあそれが今日だったんですよ。でまあお気づきの方いると思うんですけれどもね、これって怪しいんですよ。要はまあ一回案件をその実際受けて、でいくらかいただいて、でその今後打ち合わせしたいですで来てるんだよね。でもそのズームで打ち合わせする必要ってどうなの？でもこれは 100% 詐欺だって僕はまだ言えない。だからこそ今日ズームで打ち合わせしてきました。打ち合わせしてきました。話を聞いてきました。でですね、まあ最初はそのまあ内容をね、ざっくりと言います。細かく言うと、なんかその会社というかさ、もし存在している会社だった場合とかさ、その詐欺集団なら詐欺集団なりのなんか報復とかも怖いんで、そういうのも厄介なことには巻き込まれたくないし、まあこういった似たような案件があったら、似たようなまあこういったことがあったら、怪しいんだなと思ってくださればいいと思うんで、要は案件を代行で取ってきますっていう会社だったのね。で案件を持ってきた、その案件をこなしていただく、そこでの成果報酬のパーセンテージをその案件代行の会社に払うってことで、初期費用とか登録料とか、今ならキャンペーンでその最初に自分の営業シートっていうのを作ってもらうことになるらしいんだけど、その営業シートの制作費とかもうそういうのは0円で、できますと。でその営業シートを持って営業してくるので、クッ様に合った案件をいくつかお届けして、これは難しいよとか、もちろん断っていただいて大丈夫ですみたいなことだったのね。で要はだからこっちはお金を支払わなくても、案件をこなすことによってそのパーセンテージで会社にも利益が出るから、あまあ会社としては、まあお金の流れとしては成り立ってはいるのかなみたいな、費用はかかりませんのでっていう感じでスタートしてるわけだ、その説明がね。でまあ僕はですね、もうパソコンについてるカメラでズームで、もうこっちも映されてんだけど、ズームでこう打ち合わせしつつ、もう一個のモニターでそのなんか言ってる会社とか、そんな仕事そんな会社あるのかなみたいなことでこうピコピコこう調べるわけ、ピコピコって、調べるわけ、 X でも調べたりするわけ。そしたらさ、だってその会社で案件代行をしてもらってめちゃくちゃ助かってるみたいな口コミがあったっておかしくないじゃん。でも全然ないわけ。その会社もサービス名も調べてもないわけ。ここで僕の信頼度は、僕からの信頼度はもう半分以下ね。やっぱりなーみたいな。怪しさあったもんなーって。で、しばらくでもこう話を聞いていくと、今度、まあ、最終的に契約したらこういう流れになります、みたいなフローチャートみたいのがあって、で、まあ、10日後あたりに営業シート作って、またその10日後営業開始して、10日後あたりで、クッス様に直接案件をお届けできるような形になってきますよ、みたいな。で、そのね、フローチャートの一番最初にね、契約後、まず、報酬のデポジットがあると。だからまあいくらか案件をこなしたらパーセンテージ報酬として会社の方に行くんだけども、デポジットでまとめて会社に入れていただきたいみたいな。だからそのデポジットが0円になる、まではもう報酬受けた分もう 100% 僕に入ってくるってことではあるんだけど、なんかそうしないと辞めちゃう人がいるんだって。営業シート作ってなんか一つでもクライアント見つけたらもういいですって言って案件代行のサービスを切ろうとする人がいるから、これだけお金を預けてあるから、これがゼロになるまでは損しちゃうよってさせないとこっちが不利益になってしまうと。それが十数万円ですと。はい、確定、ドーン、詐欺確定。 もうなんかさ、ここまで費やした時間とかさ、なんかもうがっかりしちゃって、あ、ここで案件安定してもらえるのかなっていう望みもちょっとあったからさ。もう最初にお金がね、まあフリーランスやって案件取るの大変だなという同情から入って、その人に対してね、十数万をまず入れていただかないとって何を、ターゲットが違うだろうみたいな。いや、十数万ないわけじゃないけど、十数万をそこに入れるっていうお金はないよ。そんなに余裕ないよ。余裕ないし、もう絶対詐欺だし。で、その、ズームで話してる人が言うわけ。クッサマって。今、こちらにご興味をどれだけ持っていただけてますかと。1がほぼないとして、10がすごく興味あるとしたら、どれぐらいですかって聞かれて、1です。え、あ、いくつですか ?1 です。もうそっからさ、相手の表情さ、もうみるみるなんか、作ってた笑顔が真顔に変わる瞬間ってあるね。まあ、あからさまな真顔でスッとなるわけじゃないんだけど、もうなんか今まで頑張ってきたものが、あ、こいつダメかっていう顔になる瞬間をもう見たね。1ですって言った時に。どういったあたりが、こう、ご興味いただけないという形になったんでしょうかつって。いや、もう、ね、あれだけ、初期費用だ、登録料だ、なんだ、0円って言ってたのに、結局、十数万もまずお金を渡さなきゃいけない。お金を払わなきゃいけないっていうことになると、もうこういった似たような詐欺案件っていくつも見てるので、ちょっともう詐欺と思っちゃってます。って言って。そしたら、わかりました。では、また何かありましたらメッセージを送らさせていただきますので、みたいな。終わっちゃった。なんか、こう、もう一踏ん張りだとすら思わせなかったのかもしれないね。普通、なんか、どうなんだろうな。でもこれがもし本当に詐欺じゃなくて、スタートアップのもう本当に始めたての会社で、これからいろいろな顧客を持って営業頑張っていくぞっていう会社だとしよう。本当に実在するとしよう。僕が詐欺だと思うんですよねって言った時に、でもこの流れ詐欺と感じちゃうよって思ってほしいね。やり方が間違ってるよって思ってほしい。僕は損したのかもしれない。もし本当だとしたら。だけどもう結局僕しか損してないと思うし、本当だったらね。詐欺だったら僕は、まあ損はしてないけど得もしてないけど、まあ案件を取らせなかったぞみたいな。顧客一人取らせなかったぞっていう相手にも無駄な時間使わせたぞっていうことなのかもしれないね。まあまあこんな感じでですね、まあ動画編集やら何やらね、こうやって自分でフリーランスで働いていくってなるとですね、もう自分の知識が全てなんで、自分の思いが全てなんで、あ、これ詐欺だなとかこれ危険だなと思ったら自分しか守ってくれない、自分しか回避できないことなんで、まあこれ聞いてらっしゃる方もね、そういうことがないように、もう常に疑っているような状態でいいと思いますけどね、僕ももう、すごく結果的にいい人なんだけど、もうギリギリまで疑っている人っていますからね、その案件くださるクライアントさんの中でも。うわー、本当かなこれ、みたいな。まあそれは後日いろいろと、お話できたらいいなと思っております。まあ、そんなに多く契約に結びつけているわけじゃないんだけど、やっぱり10人十色という感じでいろんな人がいますね。連絡が簡単に取れる人とか、もうパッタリと連絡取れない人とか、なんか細かな指示でこう的確に教えてくれる人とか、いろいろな人がいます。まあ、もしかしたら前の仕事をしている時よりかも人との関わりは多いのかもしれないですね。そういった部分でこういろいろと世間を見つつ、なんとかこの動画編集の波を乗り切っていきたいなと思っております。ということで、なだらか小女子は町田セーブコーチです。それではまた次回お会いできくちしょうでした。メガネたまりでもありお疲れ様です。